FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
で、じゃあ何を基準に選ぶのかといいますと、性能ですね。性能、車で言いますと、燃費に当たるわけですけども、その性能っていうところは各社どこで立っててもこれは、同じ基準になります。ですからその性能っていうところをですね、基準において各社選んでいただきたい。で、性能がいい家と悪い家と、まあ、どれぐらい変わるのかといいますと、約ですね、電気代が半分ぐらい変わるんです。光熱費半分ぐらい変わる。で、光熱費っていうのはですね、住宅ローンを、組まれる方は住宅ローンで支払いをされるんですけども、それプラスアルファは光熱費ですからね。要するに住宅ローンの金額とあと光熱費っていうのは結構度外視されて考えられる方がいらっしゃるんですけども、住宅ローンを払ってさらに光熱費っていうのはこれ毎月かかってきますから、その辺もですね、しっかり考えていただきたいなっていうふうに思います。で、最も重要なのは性能というふうに書いてありますけども、先ほど5つの、カテゴリーに分けた会社、まあ、どちらで立てていただいても結構ですが、まず性能っていうことをしっかり確認しましょうというところです。で、まず性能、一般的にですね、我々の業界でこの性能のいい住宅って言いますと、高気密高断熱の住宅っていうふうに言われております。で、名前だけ聞きますとですね、高気密、なんかすごくなんか密閉されててなんか息苦しそうな住宅だなっていうイメージがあるかもしれないですけども、高気密高断熱の住宅の特徴、大きく分けますとこの5つがあります。で、まず1点目がですね、省エネルギーです。代表的なのが省エネルギーで、今からですね、家を建てられる方は、非常にラッキーだと思うんですね。2020年にまでに向けてどんどん2030年どんどん決まっているわけですけども、住宅の性能っていうのは著しく上がっていきます。そういうことも決まってるんですね。これから住宅の性能、電気代がかからないような家を建てなければいけないというふうな形で決まっております。ですからそういった形に進んでいくので、今から建てられる方というのは非常にラッキーだというふうに思います。それから、高気密高断熱としますと部屋間の温度差が少なくなります。で、格分けでありますけども、ヒートショックが起きにくいというふうになるわけですけども、ヒートショックっていうのは、ここに書いてあります。まあ、急激な温度変化が体に及ぼす影響のことで、まあ、心臓にですね、思った以上の負担がかかって心筋梗塞とか脳血管障害がつながるので危険な状態と。で、こういうふうな、まあ、ヒートショックっていうのはですね、部屋間の温度差がありますと起きやすくなります。で、断熱性能と気密性能を上げると、それがですね、部屋間の温度差が少なくなるので家全体が、緩やかな、同じような温度になります。で、結露とかですね、コールドドラフトが起きにくい。で、結露は、まあ、皆さんよくご存知、身近だと思うのでご存知だと思うんですけども、コールドドラフト、これはですね、窓際とかで冬場こう足元で冷たい空気がさーっとこう、流れるようなですね、そんな不快な空気の流れのことをコールドドラフトと言います。で、そういったものがこう起きにくくなります。それから、カビやダニが発生しにくく、花粉とかですね、ホコリが侵入しにくい。で、これもですね、しっかりとデータが出ております。それから防音効果が高い、まあ、こういった特徴がですね、高気密高断熱の家にはあります。で、まあ、この性能がですね、しっかり最も重要なのは性能だよっていう話をしてるんですけども、なぜかっていいますと、何点か理由があります。これはですね、何のグラフかっていいますと、オイルですね、ガソリンの原油の価格の変動を表します。で、2008年とか2009年とかこうあるわけですけども、皆さんの記憶に新しいかもしれませんが、2008年ですね、今から6年ぐらい前、非常にガソリンがですね、高騰して、パニックになった形のことが、6年前にあったと思います。で、その時はですね、もう1リットルの140円の10を超えてるという形だったわけですけども、じゃあ今の、ガソリンの単価ってどうかっていいますと、今もですね、これと同じぐらい高いんですよね。でも2008年の時のようにパニックになってない。で、それは なぜかって言いましたら、2008年と大きな違いが1点あります。それは何かと言いますと、エコカーが普及してるんですね。プリウスだったりだとか、いろんなエコカーっていうものが、いろんなとこ走ってます。そういったガソリン燃費のいい車っていうものが普及、2008年より普及が進んでいるので、今のガソリンが高くてもそんなにあまりニュースにもならなくなってきましたし、あまり影響がないというふうな形になっております。でもですね、これがもしこういった形のことが電気代で起こったらどうなるのかということで、ちょっと記事ですね、この電気料金原発ゼロなら20年 1.7 倍もかという記事もあります。で、どんどん電気代は上がっていきます。例えばですね、現状 性能のいい光熱費のかからない、住宅を建てられた方が今現状ですね、例えば5000円の電気代がかかっている1万円でちょっと、普通の家建てたよっていう人が電気代が1万5000円かかっているっていう人が仮にですね、どんどんどんどん関西電力もですね、東京電力も電気代上げていきますので、でそういった形で、電気代上げざるを得ない環境があるわけですけども、仮に2倍とかっていう形になった際にですね、性能断熱性能が悪い1万5000円光熱かかってるよ、それが2倍になると3万円とても生活していくの苦しいですよね。ですから今の時代にですね、電気代がバカバカかかるような光熱費とバカバカかかるような家に住んでる時代ではないっていうことですね。それでよく言われます、あの新築するとでも光熱費、アパートマンションで住まれている方が新築するとですね、光熱費がでも上がるんじゃないのっていうふうに言われます。今ここに2つのプランがありますけども、昔はですね、各部屋小さく区切ってました。こういうような形で玄関があって、和室があって、部屋があって、ダイニングがあって、リビングがあって、これブドウ型のプランですね。小さな部屋の集合体で、こういったプランが、昔のプランです。で、気密性だとか断熱性が悪いとこういう形にして各部屋1台エアコンだとか、まあ、こういった形にしたら生活ができなかったんですね。で、高気密高断熱、断熱の性能を上げたりとかするとどういうプランが可能になってくるかというと、こういうリンゴ型のプランが可能になってくるんですね。例えば玄関があって、あとは大きな大空間で、それぞれの部屋は別に仕切るわけでもなく、そういった形で、全体、例えば気密性能か断熱性能を上げると実際にですね、エアコン1台で家全体の温度を暖房を賄うとかということができるようになってきます。ですからそれぐらいですね、断熱性能と気密性能っていうのは重要なわけですけども、6畳ごとに区切った間取りと広い空間での生活では、まあ、光熱費にですね、大きな差も、出てきます。それで先ほどですね、高気密高断熱の住宅にしますとヒートショックっていうのが起きにくくなりますよっていうお話をさせていただきました。で、ヒートショックですね、実は非常に多く起こっておりまして、実はですね、ヒートショック、この心臓の負担ですね、で心筋梗塞とかになる、ことなんですけども、このヒートショックになられた方っていうのは年間にですね、家庭内でヒートショックに亡くなる人っていうのがですね、全国1万4000人いらっしゃいます。で、交通事故による死亡者数っていうのは、5743人なので、まあ約ですね、ヒートショックで亡くなられる方が 2.4 倍、これぐらいいらっしゃるんですね。で、これは運悪くヒートショックになって亡くなられた方が1万4000人ですから、例えばですね、ヒートショックで倒れたにもかかわらずラッキーにもですね、処置が早くてお亡くなりにならなかったっていう人も、救急車で運ばれたよっていう人も含めると、もっと倍率はなるというふうに思います。で、このヒートショック、新築をしてですね、ヒートショックによって亡くなったというと、何のために新築したのかというふうになるので、じゃあこのヒートショックを防ぎましょうと。で、じゃあ防ぐためにはどうしたらいいのかということなんですけども、家の断熱性能ですね、断熱性、それから気密性を高めればこのヒートショックを防ぐことができます。なぜか、まあ、断熱性が高ければ室内の熱が逃げにくくなります。で、気密性が高ければ、暖房がですね、家全体に効いてくるということで、またですね、計画的な開口部の取り方だとか、壁や屋根だけでなく、まあ、床下だとかですね、そういったところの断熱性を高めればさらに万全になります。